はい、皆さんおはようございます。はい、YouTube の皆さんも Zoom の皆さんもおはようございます。さあ、ダビデ物語56回目ダビデへの伝令ということでお話を、よいしょ、もうちょっとこっちに、はい、ダビデへの伝令ということでお話をしていきたいと思います。さあ、イエンス・ハーニングという名前のデンマークの現代アーティストがいまして、彼は2007年に本物のお札を額縁に埋め込んで作った作品を発表しました。これはオーストリア人の平均年収を表現したものだそう で、これと同じコンセプトで、その3年後の2010年に今度はデンマーク人の平均年収の作品も作ったと。つまり2回こういう作品を作ったと。で、割と最近の2021年に今度はですね、デンマークのクンステン近代美術館という美術館が展覧会で展示するために、同じ作品をまた作ってくださいと彼に制作依頼を出した。そしてその作品に使うための84,000ドル、日本円で940万円ぐらいを現金で一時的に貸し出したのです。作品に貼らなきゃいけないからね、これで作ってねってやったわけね。もちろん展示が終わったら美術館に返却してもらう契約になっていました。さて、完成した作品が美術館に届きました。箱から出してみると、そこにあったのはなんとこれでした。はい、額縁の中は真っ白で何も貼り付けられていない空の状態だった。ハーニング氏は、借りた金を使って私はさらに素晴らしいアート作品を生み出したと主張し、この作品に金を持って逃げろというタイトルをつけたそうです。
すごいタイトルだな。
で、この作品はこのまま展示されたそうですが、美術館側はもちろん金は返してもらうと主張したんですね。ハーニング氏は何を言うか、金を持って逃げることがこのアート作品のコンセプトなのだから、もちろん俺は返さんと主張したんですね。その後、美術館は法廷での訴訟に持ち込み、昨年判決が出て、ハーニング氏に金を返しなさいという命令が出たという、当たり前だとそりゃそうだろうっていう話なんですけど、まあね、アーティストの考えることは我々常人の理解や感性を超越していることがありますから、まあ、彼なりの正当性があったのかもしれません。まあ、なんとなく面白い発想だなという感じもしないではないので、アートとして批判しようとは思っていませんが、残念ながらこれは法律に照らすとその理屈は通らなかったという結果になったわけですよね。ところでね、皆さん、私たち一人一人の人生というものは、それ自体が一枚のキャンパスに描かれる壮大なアート作品のものですよ。そこに素晴らしい作品を生み出せるように、たくさんの賜物をあなたに神様は貸し出しているのです。それはイエス様が語ったタラントの例えってね、ありますよね。主人がしもべたちに5タラント、2タラント、1タラントを貸し与えた。留守中にそれで商売せよと言った。最初の2人はそれを使って全力で、それを増やした。3人目は土に埋めて何もしなかったので怒られた。という話ですよね。で、タラントというのはもともとはお金の単位ですが、今は英語でタレント、つまり才能とか能力とかそういう意味になっています。だけど神があなたに与えているのはお金もそうだし才能もそうだし、それだけではない。時間もエネルギーも人間関係も社会における影響力も健康も、いや、存在そのもの、人生そのものが全て主人のために使うべきものなんだよと。つまり自分のものだから好きにしていいでしょうということじゃないんだよ。主人の意向に沿って使うべく、所有権ではなく管理責任が与えられているのだとイエスは言ったんだよね。ところが人はすぐに管理者ではなく所有者になってしまうんですね。金を持って逃げろ、これがアートさと 言わんばかりに、人は神のものを奪っておきながら、ふてぶてしくも俺のものをどうしようが勝手だという態度で生きているんですね。まあ、どんな理屈を作ろうともその人の勝手かもしれません。しかしながら最後は法によって裁かれる時が来ます。神様の法律です。その時に清算の時がやってくるんだよと聖書は語っている。あなたの持ち物も賜物も主人の所有だということが分かれば、適切な使い方がだんだんと分かってきます。で、さらにここにもう一つ付け加えたい重要なポイントがあるんですけど、実は主人があなたに制作依頼をした作品は、それは一人で作るべきものではなくて、他者との共同制作の作品だっていうことなんですね。これはみんなで作り上げる壮大な作品であって、あなたはその一部を担っているという、そういうアートなんです。今日はそういう話をしていきたいと思います。さあ、今日のメインポイントは、賜物は連携プレーで生かされるという話をしたいと思います。これサッカーのゴールの瞬間ですね。この絵どうやって作ったの？なんかグラウンドに本当に描いてるみたいだね。
あ、うん、もう半年前から
発注。半年前から発注してグラウンドに描いてもらったんだね。ああ、やっぱりね。はい。そんなお金があったらオリーブパークに使いたいけどね。はい。まあいいです。はい。ということで、ここに向かってね話していきたいと思います。さあ、今日は第2サムエル記17章の後半を見ていきたいと思いますが、ここまでの文脈を確認しましょう。さあ、この間ね、話がもう分かんなくなってきたっていう声があったので、だいぶ図解にします。今日から、特に今日は、
そうね、
時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王ダビデ王様は、姦淫と殺人の罪を犯した後、家庭内にさまざまな問題を抱えるようになりました。ついには息子の一人アブサロムが父ダビデに対して反乱を起こします。ダビデは家族と家来を連れて、はい、王宮を脱出し逃げる。空になったエルサレムの王宮はアブサロムの一行が占拠します。アブサロムには、はい、アヒトフェルという助言者がついていました。彼は元はダビデの助言者だったが、裏切ってアブサロム側についた人物です、ね、名前覚えていてね、今日は大量の名前が出てきますからね。いきません。はい。さあ、で、ダビデにはフシャイという助言者がいたんだけれども、その彼を今度はスパイとしてエルサレムに送り込みます。そしてあたかもフシャイもアブサロムに忠誠を誓っているかのような演技でアブサロムを騙します。そして前回の話は、はい、アヒトフェルとフシャイの助言対決でした。アヒトフェルは、ダビデが弱っているうちにすぐ攻めましょう、私が指揮を取りますと言いました。フシャイは、全国からもっと兵を集め、アブサロム様が指揮を取って相手を全滅させましょうと言いました。ちょっと私の声とこのフシャイの絵がぴったり来ないんですけど、もっと老人なんですけど、それは塩沢さんのミスキャストですから、はい、いや、声はもう決まってたから前回からね、はい、で、ね、でこのフシャイの提案はダビデに体制を立て直す時間を与えるための策です。アブサロムはフシャイの提案の方がいいなと思った、はい、しかしこれは神がアブサロムを裁くためにこのようにしたのだという、その言葉で前回が終わっていたんですね。はい、思い出しましたでしょうか、というかやっと理解できましたでしょうか。前回は分かんなかったなって、はい、で今日もです。今日ね、言いましたけど登場人物多いので、まあ、混乱しないように図解で説明していきたいと思います。集中力が切れると話が分からなくなりますから、必死で考えながらついてきてください。いいですね、はい、はい、では今日は17章の15節から読んでいきます。さあ、フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。はい、ちょっと待ってね。 あの、はい、フシャイがいますね。ダビデは向こうにいます。フシャイのところに2人の新しい人物がね、新しいというか前出てきたんだけど、
すでに2人
あのダビデがエルサレムに送り込んだスパイはフシャイだけではなかったんですね。チャドクとエブヤタルという2人の祭司もエルサレムで協力体制を作っています、ね。はい、続き、フシャイが言った、アヒトフェルはアブサロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした、うん、今急いで人を使わしてダビデに、今夜は荒野の渡し場で夜を過ごしてはいけません、必ずあちらへ渡って行かなければなりません、そうでないと王をはじめ一緒にいる民全員に災いが降りかかるでしょうと告げなさい、うん、はい。今ダビデたちはエルサレムの東にあるヨルダン川の手前で宿営を張っています。急いで川を渡ってくださいと、そう伝えてくださいと。で、急ぐ理由はこの時点ではアブサロムの気が変わって、もしかしたらアヒトフェルの助言の方が採用される可能性があるとフシャイが考えている。これが一つと、多分そうでなくともいずれにしても急いで計画の場所に移動して戦う体制を整えなければ手遅れになる可能性がある。なので非常に危険だから、とにかく急いでくれということなんですね。はい、はい、17節、ヨナタンとアヒマーツは、はい、また新しい人が出てきますけど、エンロゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが都に入るのを見られないようにするためだった。はい、はい、今左がエルサレムのチームですね。エルサレムにいるチャドク・エブヤタルの、息子たちがヨナタンとアヒマーツで、彼らもこのスパイチームに入ってるんですけど、エルサレムの町にいるんじゃなくてエンロゲルという南にある場所で待機していると、ね、で誰かが情報をエルサレムの外にいる彼らに伝えねばなりません。そこで役割を与えられたのが、はい、情報を持っていくのが女奴隷です。はい、この一人の女奴隷、はい、注目しておいてくださいね。はい、ですか。はい、18節、ところがある若者が彼らを見てアブサロムに告げた。彼ら二人は急いで去り、バフリムにある、あ、すみません、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。はい、ヨナタンとアヒマーツの動きが敵に察知されて、追ってから、はい、逃げるためにある人、あ、すみません、女奴隷が行きましたね。でヨナタンとアヒマーツ、ある人の家の井戸に身を隠しました。ある人とは誰なのか、これも分かりませんが、協力者を用意しておいたということでしょう、うん、ね、今のところいいですか、うん、大丈夫、話フォローできてる、うん、はい、はい、19節、その人の妻は覆いを持ってきて井戸の口の上に広げ、その上に麦をまき散らしたので誰にも知られなかった、はい、ある人の妻も夫と一緒に隠蔽工作をしたと。 OK、うん、はい、20節、アブサロムの家来たちが来たと、はい、その女の家に来ていった。
アヒマーツとヨナタンはどこにいるのか。
女は彼らに言った。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったのでエルサレムへ帰った、ね、こんなシーンはヨシュア記の遊女ラハブがイスラエルのスパイをかくまったあのシーンを思い出すような場面ではないでしょうか、うん、はい、21節、彼らが去った後2人は井戸から上がってきて、はい、ダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡り始めてください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれのことを進言したからです。さあついにダビデに情報が届きました。でご覧のようにアヒトフェルがこう言ったと言っている。つまり先ほど言ったように アヒトフェルの方が採用される可能性がまだあるんじゃないかって思ってるっていうのは分かりますかね、これで、うん、ね、はい。22節、ダビデとダビデの元にいたすべての者たちはヨルダン川を渡り始めた、はい、夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。まあ、このマップで見るように、まあ、この情報によりダビデ一行はとりあえず安全なところまで移動することができた。でもおそらくこの緊迫感に満ちた書き方は、もうこの情報が届かなかったら本当に危ないところだったというようなニュアンスが現れているんじゃないかと思いますね、うん、さあここで場面が変わって別の人物、はい、アヒトフェルに話がちょっとだけ戻ります。アヒトフェル覚えてますか皆さん、もう一人の助言者だった人ね。アヒトフェルは自分の助言が実行されないのを見るとロバに蔵を置いて自分の町の家に帰り、家を整理して首をくくって死んだ。彼は彼の父の墓に葬られた。さあ自殺してしまいました。なぜ自殺してしまったのでしょうか。アヒトフェルはあまりにも頭が良かったので、この戦争の結果がもうここで読めてしまったのだと多くの解説者が言うんですけど、私はちょっとそれはどうかなとちょっと思ってまして、個人的にはね。っていうのはこの時点ではまだアブサロムの方が全然優勢なので、そんな預言者じゃあるまいし、あここでもう全部分かったなんていくら頭が良くてもないんじゃないかなと僕は思ってるんですね。ではなぜアヒトフェルは死んだのか、正確には分かりませんが、まあ、一つは天災ゆえの脆さがあって、まあ、挫折にとにかく弱いというのはまああったのかもしれないが、まあ、私が思うにそれ以上にもしかしたら自分が神に油注がれた王に反逆したというそういう自覚があって、改めてその罪の重さがここで降ってきて耐えきれなくなったのではないかっていう感じがしたんですね。なぜそう思うかというと、以前少し解説しましたけどね、ダビデがアヒトフェルに裏切られるということはイエスがユダに裏切られることの型になってるんだよ。でユダは最後どうなりました。自殺したんだよね。だからその結末似てるでしょ。でユダって罪悪感で自殺したんですよ。でもしかしたらその自殺の理由までちょっと似てるんじゃないかっていう感じが、まあ、ちょっとしたんですけど、はっきりは分かりません。うん、理由は書いてないからね、はい、でまた話が戻ります。24節、ダビデがマハナイムに着いた時、アブサロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。はい、地図で見てください。ダビデはマハナイムという場所に着きました。ヨルダン川の東です。このマハナイムという地名をちょっと覚えておいてください。後で戻ってきますからね。そしてこのダビデを追ってアブサロムが川を渡る、うん、はい、よろしいでしょうか。はい、25節、アブサロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。ちょっと止めて、はい、また新しい名前アマサです。この人は顔がありません今日は。で、アマサは、すみません。で、ヨアブ覚えてますか？ヨアブはダビデの軍団長ですよね。うん、アブサロムはアマサを使っていると。じゃあアマサとヨアブの関係はどういう関係なのかがこの後に出てきますから見てください。アマサはアスリエル人イテラという人の息子で、イテラはヨアブの母ツェルヤの妹ナハシの娘アビガルと結婚していた。さあアマサとヨアブの関係は、今の一瞬で分かったら天才かもしれません、はい、アマサはヨアブのいとこの息子です。はい、いとこの息子をいとこ追いというそうです。でのそう、アマサはヨアブのいとこの息子ね。
アミガルがいいとこなんだよね。
はい、まあいいんです、いいんです、はい、あの親族だって分かればいいんですね。でヨアブももともとダビデのいとこなんだよ、
うん、
つまりこれはヨアブと息子の戦争というよりも親族を巻き込んだ二真っ二つに分かれている、そういう戦いになってしまったということがここで分かればいいです。
なるほど、
はいはい、まあ、趣味で覚えたい人は覚えていただいてもいいんですけど、この関係ね。はい、はい、26節、イスラエルとアブサロムはギルアデの地に陣を敷いた。はい、この今ダビデのいる、ヨルダン川の東の一帯を指す言葉がギルアデ、
うん、
ここで向き合うことになりました。はい、いいですかね。27節、ダビデがマハナイムに来たとき、アンモン人でラバ出身のナハシュの息子ショビと、ロ・デバル出身のアンミエルの息子マキルと、ロゲリム出身のギルアデ人バルジライは、はい、皆さんまた3人の新しい人が出てきましたが、ちょっと後で説明しますから、続きます。この3人がどうしたか。28節、信頼、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り豆、蜂蜜、牛乳、羊、チーズをダビデと彼と共にいた民の食料として持ってきた。彼らが、民は荒野で飢えて疲れ乾いていますと言ったからである。はい、3人が大量の差し入れをダビデたちに持ってきた。1人はアンモン人のショビという人物です。実はこの人は10章でアンモン人の王ハヌンという人がダビデが使わした使者を侮辱して、イスラエルとアンモンの間が大戦争に発展したという事件があったんですが、そのハヌンの兄弟がショビです。わかった？つまりダビデを侮辱した人の兄弟です、ね、もしかしたらこの時にはアンモンとの和平を結んでいたのかもしれないが、それにしても兄弟でやってることが全く違うっていう、この対比を、ね、注目していただきたい、うん、2人目はマキルですね。実は9章に出てきました、ダビデがメフィボシェテを養子として引き取ったという出来事がありましたが、覚えてますでしょうか皆さん。その時にメフィボシェテをその前に家に置いていたのがマキルなんです。だから立派な人物だと思いますね。大丈夫かな皆さん、ね、過去の経緯覚えてないと。そして3人目がバルジライで、ここで初登場なんですけど、すいません、よいしょ、なんですけど、後でダビデから今回のサポートのことで非常に感謝される人物です。で、この人たちが持てるものを捧げてダビデ一行を援護したという、そういう話なんですね。はい、ここで17章が終わって、今日はここテキストはここまで。話理解できましたか？どうですか？はい、大丈夫ですね。はい、さあ皆さん、今日のメインポイントは何だったでしょうか？
連携プレー。
連携プレー
が
何だったっけ。はい、賜物は連携プレーで生かされる。はい、ちゃんと575、はい、気づいてくださってありがとうございます。575にしたんです、頑張ってね。今日のね何、あ、記号
配信する必要性はないん
ですね。うん、そうだね、記号ね、うん、季語はたまものか、ある季節にしか、まあ、何でもいいや、はい、それで、ね、今日のですね、箇所の話はもう連携プレーの美しさに限ると思うんですね。尽きると思うんですね。例えば皆さんがサッカーの試合を見てるとしましょう。応援しているチームが相手チームにボールを奪われそうになりながらも、でも巧みなパス回しでその間を縫うようにして見事に相手ゴールにボールをつないでいく、そんなプレーを見るとよっしゃーっていうね、気持ちがいいんじゃないでしょうか、ね、 グシ、ね、ね、サッカーファンのグシ、ね、うん、神の国の戦いもそんな風に進めたいわけですね。ではここから主の戦いの連携プレーはこう作られるという話をしたいと思います。はい、3つのポイントでお話をしたいと思います。よろしいでしょうか。1つ目、はい、目的の共有でありますね。目的の共有ね。今日登場した人たちは何のために命がけで走り、隠れ、かくまい、捧げたのか、何のための戦いだったのか。それは油注がれた王に戻ってもらう戦いですよね。では私たちクリスチャンは何の戦いをしているかご存知でしょうか。油注がれた王、すなわちメシアであるイエス様にお戻りいただく戦いをしているんですね。実はイエスは2000年前に来られた。その時にはこの世界はこの王を受け入れませんでした。そして今もこの世界にはサタンが王として座っているのだと聖書は語っている。我々は主よ来てください、サタンが王ではないし人間が王でもない、あなただけが王ですと言ってイエスを迎える道備えの戦いをしているんですね。ところがクリスチャンはこのゴールを忘れて信仰というものを自己実現や自己満足の道具にしていることが多いんですね。例えばサッカーの試合で俺がシュートを決めるんだとみんなが思っていたら全員が一つのボールに向かって突進することになります。こういうのを小学生サッカーと言います。これでは連携プレーは成り立たない。みんなで一つのボールを追うんじゃなくてそのボールを相手ゴールに運ぶというゴールに向かってなきゃいけないんですね。このメッセージのですね、準備をしていた時に配信担当をしている塩澤さんと話していたら彼が今突然思い出したと言って小学生の時のことを話してくれました。はい、はい、塩澤さんの小学生の頃のね、何がない、何がない、面影がない、あるだよ、あるよね。はい、ね、小学6年生ぐらいですかね、これね。2人はご両親です。すごく素敵なご両親です。はい、でね、ある時同じクラスの子が病気で入院して、してしまって、でクラスの中の別の女の子が音頭を取ってみんなで千羽鶴を折ってプレゼントしようよということになったと。そして一人一人に均等の枚数の折り紙が配られて鶴を折ってくることになった。で塩澤さんは折り紙にはちょっと自信があったそうです。で普通の大きさで普通に折っても面白くないからハサミで一枚一枚をさらに4等分して小さい鶴をたくさん作ったそうです。今日のパワポの作り込み感を見ればわかるでしょう。彼が作った、ね、ものを見ればこの、ね、細かい作業がわかるんでね。でも彼がそうしたのはそれは病気の子が喜ぶからじゃなくて俺の技術を見せつけてやるぜという自己満足だったそうです。そしたら教室でリーダーの女の子がつかつかと自分の前に来て塩沢くんなんでこんな勝手なことするのよと言って泣き出してしまったそうですね。でね、それは彼女には全体の完成イメージがあってこれでは調和がなくなるということもあったし、でもそれだけじゃなくて病気の子のためにこれをしているのにその目的を完全に見失っている塩沢さんの姿勢が彼女には分かってしまってそれが悲しくて仕方がないというそういう涙だったのだと思うと彼は語っています。 なるほど、
本
当に切ない失敗談だと失敗体験だと彼は語っていました。後でちゃんと折り直して提出したそうですけどね。口聞いてもらえなかったな。でね、皆さんこの話をしているのは勘違いしていただきたくないのは 私が言いたいことはね、例えば教会の働きとかで一人だけ出しゃばらないように賜物を制限してくださいとか、目立つことはいけないので皆と同じスタイルになってくださいとかいうことではないのです。あの千羽鶴は完成形がたまたまそうだというだけで、教会ではむしろどんどん自分の賜物を最大限に発揮する方向で自由に働いていただきたいのですが、ただ言いたいことはね、どこを最終ゴールにしているかということを一人一人が分かっているということ、そのゴールを、ね、同じゴールを見ていればおのずと調和が生まれてきます、うん、そしてこの調和は多様性と矛盾することはない、そういう調和ですね。さてさて、この丸一のポイントの中でもう一つ言いたいことがありましてね、あのこのですね、王に戻っていただくための戦い、そしてそれを阻止しようとするサタンの働きというものは教会だけの話ではありません。社会のあらゆる分野、政治、ビジネス、教育、文化、家庭、あらゆる場所で展開している戦いです。この世のすべてのことがこの壮大な戦いの渦の中にあるのです。ただ人々にはそれが見えてないだけなんです。あなたが教会から一歩出て仕事や学校や家庭に入るときに、もちろん皆さんはそこで賜物を生かしていろんな役割を果たしていると思うんですが、でもそれはこの世の人々と同じ土俵で競争しているという、そういう戦いではないのです。別のゴールをいつも見据えている戦いでなければならない。けれどもクリスチャンがね、この世のゴールにばかりとらわれていると霊的戦いの連携プレーが崩れてくるんですね。今日ですね、マハナイムというですね地名が出たのを覚えてますでしょうか。これ面白くてですね、あのダビデの一行がここに来て、その場所でたくさんの支援者に出会って、あのその時におそらくダビデは、あ、主が援軍を送ってくださったんだと励まされたと思うんですけどね。このマハナイムと地名という地名は誰がつけたか分かる人いたらすごいな。なんかヤコブ、すごい、よく分かったね。創世記のヤコブです、はい、がつけた地名です、ね、皆さん覚えてますでしょうか。ヤコブがおじのラバンのところで20年間働いた後逃げて、さあ次は兄のエサウと対面せねばならない、兄は自分を恨んでるだろうな、恐ろしいなと思っていたその時に、創世記32章1節2節、さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見た時、ここは神の陣営だと言って、その場所の名をマハナイムと呼んだ。たったこれだけの不思議な記述なんだよね、これね。これだけしかこれだけが出てくるっていうね。で、マハナイムっていうのはね、二つの陣営という意味なんです。つまりヤコブは自分たちの集団を援護するもう一つの集団がいたのだなということに気づいたんですけど、これさっき見たダビデのシーンと非常にオーバーラップしているのにお気づきでしょうか。わかる？ダビデのシーンで 援軍が来たでしょ。ダビデは、あ、神が戦ってくれてるんだと思ったでしょ、きっと。ヤコブもそういう体験をしたっていう。だからでも彼の場合は見つかりだったということなんでね。だから被っているわけ。ヤコブは今目に見える兄を恐れてるんですよね。でもその戦いは実は見えない世界のもっと高い次元の戦いの一部に過ぎないという構図が垣間見えた瞬間ですよ。同様にあなたが恐れている目に見える戦いは それ自体は実はちっぽけなもので、もっと大きい戦いが進行中なんです。で、一人一人のクリスチャンがそれが見えるようになると、同じものを見ている仲間との連携がスムーズになります。なので、皆でそこを目指したいと思うわけですね。それが一つ目のポイントでした。はい、二つ目、はい、役割の尊重で連携プレーは生まれるということですね。役割の尊重です。クリスチャンはキリストを頭にして、皆で一つのキリストの体を作っているという表現が聖書のいろんなところに出てくるんですけど、私がよく引用するのは第1コリント12章なんですけど、今日は、ローマの12章を見たいと思います。ちょっと読みますね。4節から8節。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。はい、今日の聖書箇所でダビデに支援物資を持ってきたこの、ね、3人がいましたけど、彼らはこのね、分け与える賜物があったんじゃないかな。で、その中でもマキルっていう人物が、ほら、この真ん中のマキルっていう人物、昔足の悪いメフィボシェテをかくまっていたっていうね。だ、そういう過去を見てもさっきのこの事前を行う賜物もあったかもしれないね。そういったことを大いに主のために発揮していたわけですよね。で、今回私がさらに特に注目した人物がいます。それは、はい、ダビデの伝令をエルサレムの外にの仲間に届けた一人の女奴隷という人物がいましたね。この名もなき一人の人が果たした働きの大きさたるや、すごいと思いますよ。だってね、この場面でイスラエルという国はアブサロムとダビデのどちらが王になるかという瀬戸際にあるんですよ。で、彼女が託された情報はダビデの命を救うための情報、つまり国の将来を左右するほどの情報ですよ。しかもイスラエル人は全人類の代表なので、その国の行く末は、つまり全世界の行く末と言っても過言ではないんですね。ね、で、それがこの女の一人のこの名もなき女奴隷の肩にかかっているという、そういう状況ですよ、これ。もちろんね、それは人間の視点で見るとそうだということで、神様が歴史を支配しているという意味では守られてるんだけど、そのすごい役割を神が彼女に与えてるっていうことがすごいっていう意味ですけどね。彼女は神が選んでいるのはダビデだという、そういう信仰によって命を張ったんだと思います。そしてきっと自分の役割の重大さも理解してたと思いますよ。そういう人でないとこういう仕事は託すことができないと思います。では彼女の用いられた賜物は何だったと思いますか？それは何？
足の速さ
もあったかもしれないよ。確かにそうかもしれないが、僕のポイントは目立たないという賜物ですよ。だって極秘に情報を町から持ち出すんだから、行く先々で人々に声かけられるような立場の人はこのミッションには向かないでしょ。ね、そういう意味ですよ、ね、うん、私はですね、天国に行った時にやがてこの人に会うのを楽しみにしております。このメッセージを準備しながら、その彼女にね、やがて会う場面を想像してみました。 天国といっても私たちの聖書理解ではいわゆる新天新地の前に地上でまずイエス様の治める千年王国が実現すると、まあ、聖書に書いてある通りに信じてるんですけど、その千年王国でも多分礼拝の後にバーベキューとかするかなって思ってるんですよね。先週礼拝の後にバーベキューしましたけど、多分バーベキューとかねするかなと。皆さんイエス様が復活した時に浜辺で焼き魚食べたでしょ。バーベキューじゃないですか、ね、でイエス様は初歩だから僕らも復活の体をもらったらイエス様に続いてバーベキューをしなきゃいけないんですね。そうでね、ある時僕がこうやってねバーベキューをしてるわけですよ、ね、そしていやさっきの賛美集会はいや素晴らしかったな。我が魂主の皆を
手伝います。
ありがとうございます。じゃあ、こちらのトング、
はい、
使っていただけますか。
はい、
あ、初めましてですよね。
初めまして。
お名前なんて言うんですか。
サラと言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タカシって言います。はい、じゃあチキン一緒に買
い、はい、ね、焼いて。あ、チキン焼くのお上手ですね。
うん、
うん、あ、旧世界の時にもよくなさってたんですか。
う
ん、
そうですね、旧世界の時はね、教会やってたんで、うん、教会でよくバーベキューね、うん、実はねこの教会っていうのが僕が始めた教会で、こう見えて主のために励んでる系だったっていうのかな。うん、実はね YouTube でメッセージ配信とかも結構頑張ってたんですよ僕。あ、もしかして僕の顔とか見たことないですか。
ごめんなさい。
ないか。
ああ時代が違ったんだ。
じゃあしょうがないね。サラさんはいつの時代のどこの国の人なんですか。
あ、紀元前、ごめんなさい、紀元前1000年くらいのイスラエルです。
マジですか。うわー、それってさダビデの時代の激動の時代だ。うわー、すごいな。実は聖書に登場してたりして。
あ、ちょっとだけ。ちょっ
と、マジで、マジで今冗談で言ったの。マジで、
ちょっと
どこの箇所ですか。
第二サムエル記17章です。
いやー、俺だいぶ聖書勉強したけど、こんな人いたかな。ちょっとすいません、待ってね。ちょっと待ってね。まさか この女奴隷って。
はい、それです。
マジっすか。これめちゃくちゃ大役じゃないですか。うわー、そんな人と俺今チキン焼いてたの。うわ、怖えなー。っていうかそれみんな知ってます。
いえ、どなたもご存知ないと思います。
自分で言ったりしないんですかそれ。
いや、イエス様がご存知ですからそれで十分です。
そうなんですね。なんか学ばされちゃったな。嬉しいな。でも写真撮ってもらっていいですか。一緒に
写真
で、その写真を僕のキリスタグラムで上げてもいいですか。
はい、よく書かないですけど、うん、大丈夫ですよ。
いいですか。うん、はい、じゃあ笑ってね、笑ってね。はい、せーの。はい、はい、ありがとうございました。皆様、出演は大阪から来た福森真希さんでした。はい、はい、以前から知ってる姉妹なんですけど、昨日たまたま、ゲストルームに泊まってくださったところを捕まえて出演依頼をしました。これが教会の壁を越えた連携プレーというやつですね。はい、でね、ご覧のようにこの いいねの数がすごいでしょこれね。
はい。
ね、まあ、この投稿がバズって、彼女は初めてここで一躍有名になるのですが、その時まではこの人類歴史の3000年間この我々の恩人は誰にも知られないままです。皆さんも今の今まで知らなかったのではないでしょうか。この箇所を今まで何度も読んだ人でも未だかつてこの女奴隷の一言に注目したことがある方いますか。皆さんはもしかしたら YouTube で話をしている牧師とかを見て、いやー良い働きをしてるなーとか思っていらっしゃるかもしれませんが、思ってないかもしれませんが、思っていらっしゃるかもしれませんが、別にそれは否定はしませんが、まあ大切な仕事だと思ってやってるんでね。だけど今も世界中にいるたくさんのサラさんによって神の働きは支えられているんですね。その人たちの忠実な信仰と目立たないけれども大切な役割によってサタンの技が砕かれているんですよ。でね、今日の箇所では他にもいろいろ無名の人が出てきました。ある人とその妻がスパイを井戸にかくまったという話でしたけどね、まあ、こういった話全部見ると戦いにおける後方支援の重要性を思わずにはいられませんね。マタイの、10章の42節、イエス様はこんなふうに言われました。誠にあなた方に言います。私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。誰にも認められないような地味な奉仕も必ず報われます。まあ、それが次の世で SNS でバズることかどうかは分かりません。そんなんいらんて。それはいらんて。だけどこの確信で一人一人が働けばね、その時に美しい連携プレーが可能になると思います。それが2つ目でした。はい、さあ3つ目です。結末の確信ですね、結末の確信です。今日の箇所でダビデのために働いた人物たちは皆命がけでした。最終的に王がどちらになるかわからないという状態なので、もしダビデが負けたらダビデに加担した自分は死刑になる可能性大です。恐ろしいです。これはもうダビデが勝ちそうだなという見込みの時に味方をするのは優しい。だけどダビデがまだ追い詰められているように見える時に彼らはそちら側についたんですね。それは神が選んでいるのはダビデだから、神がダビデに勝利を与えるであろうという信仰に裏打ちされた選択だと思います。で、皆さん、今の世の中イエスを神と信じる人は常に少数派です。特にこの日本では99% 以上が未信者だとずっと言われ続けている。そんな環境でイエスこそがやがて戻ってきて世界を治める王だなどと、そんなことを信じて、しかも片足だけじゃなくて全体重乗っけて従っていく、自分を捧げていく、そんなしもべになるって、それは恐ろしいことです。けれどもその選択が難しい環境ならば、だからこそあなたの受ける報いは大きいんだよとイエスは言ったんだよね。ヘブル人への手紙を少し引用したいと思いますが、ヘブル人への手紙は迫害が強すぎてイエスを信じるのもうやめようかなと思い始めているユダヤ人に宛てて書かれた手紙です。10章ではこの著者は、あなたたちは以前は天の宝を信じて苦しみに耐えてたじゃないのと訴えつつこんな風に言ってます。10章35節、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。 もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。でこれはですね、信仰による忍耐が非常に試されていた時代なんですけど、実は将来にもっとそれが試される時がやってきます。聖書によればやがて終末に7年間の患難時代が来ると書いてありますね。でその時代に現れる反キリスト、まあ、黙示録で獣という名前で紹介されている人物ですけど、こういう悪魔的な人物が現れる、まあ、何回か前も少し触れたんですけど、今水曜礼拝で黙示録やってるんで、もう一度ここでちょっと話したいんですけどね。この観覧時代の後半に入ってくるとね、この反キリストが世界の頂点に君臨して、世界中の人々が彼を礼拝するようになります。そして666というこの獣の刻印を人々の笑うとこじゃないから、これすごい緊迫のある緊迫してる、ね、シーンだからねちょっとこの映画かわいすぎて笑ったんだと思いますけど666という刻印を人々の右手か額に受けさせて、それを拒否する者はスーパーで買い物することすらできないという、そういう世の中になると。イエスへの信仰ゆえにそれを拒む者は次々と命を失っていく。黙示録の 13-7 にこう書いてます。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。でね、この獣が圧倒的に勝利者になるんだと、地上では。この獣こそが王様だと人々は思うわけだよね。イエス・キリストなんかを信じて死んでいくやつらは選択を誤ったバカな敗者であるとみんな思うわけです。ところがこの後でこの死んだ人たち殉教者が天で神を賛美しているシーンが出てくるんですけど、15章2節、私、この私っていうのは書いているヨハネですね。ヨハネ、私は火が混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてガラスの海のほとりに立っていた。このガラスの海っていうのが神の臨在を表す描写なんですが、ここで彼らがここから賛美を始めるんですね。さっきね、ここで獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々って、さっきは獣が生徒たちに勝ったって書いてあるでしょ、ね、こっちでは彼らが勝ったんだって書いてあるね。地上では完全なる敗北者なのに、彼らこそが真の勝利者なんだと言われているわけですね。なぜ勝利できたのかというと、それはもうキリストが戻ってくるという結末が見えているからです。7年間だから、もうこの時点でいつ来るかっていうことがはっきり分かっている。もちろんそれは御言葉を信じる人々にとってだけそれが分かる。なのであとどれぐらいの辛抱なのか、キリストが来て何もかもひっくり返すことになる、その時はいつなのか、彼らは確信している。だから命を取られても私はイエスが王である方にかけると言って死んでいくんですね。皆さんはこれを聞きながら、ああ私はそんな極限状態の世界に生きてなくてよかったなとほっとしているかもしれません。しかし実は全く同じ選択を今日も迫られているんですよ。この同じ霊的な戦いが今日もあなたを取り巻いていて、どちらの陣営のためにあなたのすべてを使っていくのか、あなたは選ばねばならないのだよとイエスは言っている。マタイの 12-30 にこういうふうにイエス様は言っています。私に味方しない者は私に敵対し、 私と共に集めないものは散らしているのです。つまり何言ってるかというと、この戦いに中立はないということなんですね。どっちが勝つかわからないから、とりあえず旗から見ていようというのは、それはもう敵側に利用されている側になっているっていうことなんですよ。皆さん、王をお迎えする戦いを共に戦いませんか。皆さんと一緒に戦いたい。お祈りします。愛する天の父様、イエスこそが王であります。どうぞ主よ、来てください。私たちはあなたを王としてお迎えします。主よ、どうぞこの戦いを私たちが信仰を持って戦い抜くことができるように、そしてあなたからお借りしているものをこの戦いに捧げていくことができるように、どうぞ私たちを強めてください。連携プレーを美しく飾っていくことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。